清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティ、今週は、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今週は廿日市記念病院訪問リハビリ理学療法士の中倉啓太さんに、やりたいことを実現する通所訪問リハビリについてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは中倉さん、自己紹介の方をお願いできますか。
はい、私は理学療法士の中倉と申します。理学療法士とはリハビリ専門職の一つで、立ち座りや歩くなど体の動きのリハビリを主に担う職種です。私は訪問リハビリで今働いております。で、経歴なんですけれども、以前は別の仕事をしておりましたが、その仕事を辞めて大学で勉強をし直して、2012年に資格を取得し、理学療法士として清風会に入職をいたしました。最初は五日市記念病院で勤務をいたしておりまして、2020年に廿日市記念病院に配属となりました。経歴としては主にです、外来のリハビリ、あとは開腹期のリハビリで勤務した後、一昨年から通所訪問のリハビリにて勤務をしております。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速なんですけれども、当院では訪問リハビリは中倉さん、通所リハビリは山田が担当させていただいておりますが、それぞれのサービスについて皆さん、まあ、名前は聞いたことあるかなとは思うんですけれども、どんなサービスなのか説明をしていきたいなと思ってます。まずは、中倉さんから訪問リハビリテーションについて説明をさせてください。中倉さん、お願いします。
はい、訪問リハビリテーションとは、利用者さんのご自宅を訪問し、ご自宅やその周辺にてリハビリを行うサービスです。最大の特徴はですね、実際に生活している場面でリハビリを行うということです。リハビリと聞いて皆さんイメージするのが、スポーツ選手が怪我をしたり手術をしたり、その後のリハビリというところで厳しいトレーニングをしたり、そういう身体機能を回復させるような、そういうリハビリを想像されると思います。ですが、リハビリテーションというのはそれだけではなく、まあ、訪問リハビリでもそういった機能訓練をする場面もあるんですが、訪問リハビリの受ける方は多くの場合ですね、ご自宅で生活に不安があって、その不安を解決するための、そういったリハビリが多くなっております。例えばですね、お風呂に入るのがちょっと難しくなってきたとか、あと家の中でよくこけてしまう、だから不安でちょっと外出が嫌になってきたとか、そういった問題をですね、抱えている方がいらっしゃいます。そういった問題をですね、まあ、体の専門職ですので、体の状態を見ていくというところに加えて、家の環境がどうだろう、そういったところもしっかり見させていただき、問題を解決してご自宅で安心して生活できる、そういう目標で訪問リハビリのサービスを提供しております。
はい、ありがとうございます。それでは次に山田の方から通所リハビリテーションについてご説明させてください。まず通所サービス というものを皆さん知ってらっしゃるとは思うんですけれども、実はこれ2種類ありましてですね、通所介護、一般的にはデイサービスと言います。でもう一つ私が勤めている通所リハビリテーション、これデイケアとよく言いますけれども、の2種類があります。でデイサービスはですね、基本日中活動はレクリエーションが中心になってます。で一方デイケアには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が事業所におります。これが義務付けをされています。で体、生活機能の維持、向上を目的としてリハビリを中心として受けることができるというのが最大の特徴かなと思っております。でまた事業所に通うことが生活のリズムを保つ一つになりましてですね、そういうメリットもありながら、あと設備とか道具ですね、当院でもパワーリハビリの機会がありますけれども、そういう環境の整ったところで専門職の指導を受けることができるというのが、まあ、リハビリの最大限のメリットかなと思っております。
はい、山田さんご自身はね、介護福祉士でいらっしゃいますので、今回通所リハビリテーションについてっていうのでもお話しいただきましたね。
は
い、
それでは、次にですね、本日のテーマであるやりたいことを実現する通所訪問リハビリについて、実際の具体的な例を挙げて説明していきたいと思います。はい、まずは訪問リハビリテーションで具体的なリハビリのメニュー、そしてどんな風に目標を達成されたか、事例を紹介していただきたいと思います。中倉さん、お願いします。
はい、まず紹介させていただきますのは、要介護5と言いまして、介護度が重くて寝たきりに近い状態の方、そういった方の、訪問リハビリに入ったケースを紹介をさせていただきます。今回のケースはですね、脳卒中を発症されて20年以上ご自宅で奥様が介護をされていたという方のケースなんですけれども、発症当初はやはりまだ若い、お互い若い50代60代というところで、ご病気になられて介護もされてはいたんですけれども、やはり20年という月日を重ねることで、だんだんお互いのやっぱり身体機能、お体の力が衰えてきたりとか、まあ、腰を痛めたりとか、そういったところでなかなかですね、家での介護がギリギリの状態であったというところに、訪問リハビリを、まあ、始めてみましょうというところで、私が伺いました。でまず最初にやるのはですね、そのご本人の体を鍛えるということではなくて、家でどういうふうに生活をされているか、そういった環境をまずは見ていきます。で実際に介護されている介護の方法を見させてもらいます。その中でじゃあどういったものを使えばより楽に、よりお互いの負担が少なく介護ができるかというところを検討をしていきます。なのでベッドが入っていますが、介護ベッドという高さを変えられたりとか、あとは背もたれ、背中が起こせたりとか、そういったベッドを大体入れてらっしゃるんですけれども、その使い方が上手に使われていなかったりとか、道具は機能としては揃っているんですけれども、奥様がその使い方を十分習熟されていないといったことがあると、せっかくいい福祉用具、ベッドとか車椅子とかを使っていてもなかなかですね、介護が楽にならないということがあります。ですのでそういった介護の方法をお伝えしたり、もしくは今の状態に合った適切な福祉用具を提案したり、そういったところを、進めていきながら、ご自宅での介護ができるだけ負担が少なくできるように努めていっております。
それでは今は要介護度5の方の説明でしたけれども、少し要介護度が軽い方もケースがあるかと思いますので、ご説明お願いします。
はい、もう一方のケースは要支援1という、まあ、介護保険が出ている方の中では一番軽いケースの方です。この方はご自宅で何回も転倒して、で、背骨圧迫骨折という骨折をされたりということを繰り返している方でした。この方もですね、リハビリに入ってまず最初にしたのは自宅の環境を見るというところです。ご自宅でどういう生活をされているのか聞き取りをしたり、実際にご自宅で動きを見て、その中でこれは危ない動きだな、この動きはとても難しく逆にされてるなとか、そういったところを見ながらやはり環境を整えていきます。で手すりをつけられていたりするんですけれども、その手すりの使い方であったりとか、 でレンタルの手すりというものがありまして、そういった手すりはですね、状態によって物を変えたりとか場所を変えたりとかできるので、そういった手すりの位置を微調整したりして安全に動作ができるようにっていうところの環境を整えていきます。でそれに加えてですね、やはり介護度の軽い方というのはご自分でやりたいことがあるけれども今はできないという状態の方が多いですので、今回の方で言えばですね、やっぱり犬の散歩を以前は日課とされていたというところで犬の散歩をしたいとか、庭の手入れが今はできてないんだけれどやはりお庭の手入れをしたいとか、そういったやりたいことがあるけれども今できていないという状態になっていらっしゃるので、そちらをですねするために練習を繰り返していきます。ただそういったですねやりたいことをやる前にまずは家の中で安心して生活できると、そういったところを整えていくのが大事ですので、先ほど言った環境調整であったり、あとはですね動き方の指導、動作指導をしたりですね、あとしっかりね目的を持ってやる気のある方であればご自宅で運動することで力をつけていくと、そういうご自宅でやる練習の指導をしたりというところでお体の力をつけていくと、そういったことをいろいろ組み合わせてできるだけ家で安心して過ごせるというところを整えていきます。そうして初めてじゃあ今度は家からの外に出ていろいろ活動してみようかという気持ちになっていきますので、そこを目標を共有しながら目標達成に向けてリハビリを進めてまいりました。今回のケースで言えばですね、リハビリが始まってから3ヶ月で目標を達成して犬の散歩もできます、近所の散歩もできます、お庭の手入れもできるようになりましたということで、目標達成をしてリハビリをそこで終わるというケースでございました。
さあ続いては通所リハビリテーションの具体例、こちらを山田さんにご説明いただきたいと思います。
はい、この方はですね、大天使部といってですね、ちょうど太ももの付け根のところですね、そこを転倒で骨折をされました。でこの方オペ後にですね退院されましたけれども、ご自宅での生活にちょっと不安があるよということで当院の通所リハビリを通われております。で当然痛みとかですね体力の低下とか、まあ、気力の低下とかっていうのが伴ってたと思うんですけれども、通われることで徐々にですね筋力がついて、現在は台所に立って、以前のように台所に立って一品は夕食を作るよというふうにですね、ご家族と楽しい夕食を取られているというふうに回復されました。またですね外出についてもちょっともう自信をなくしていらっしゃったんですけれども、以前のように大型ショッピングセンターへ買い物に行かれて、以前のような生活の中の楽しみを取り戻すことができていらっしゃいます。このような方はですねたくさんいらっしゃいますし、また新しい目標もどんどんどんどんできていってるなという感じがしますね。で通われるということで同じ悩みを共有できる、そういうこともモチベーションの一つになってるかなと思います。
さあ今日のテーマに沿って具体例をそれぞれ挙げていただきました。さあそしてこの番組ではご出演いただいている方にリクエスト曲聞いております。それでは前半では中倉さんのリクエストをお聞きしたいと思います。
はい、ブルーさんのそれを愛と呼ぶならという曲をリクエストさせていただきます。
はい、なぜこの曲を選ばれたんですか？
はい、私はですね休みの日に YouTube を見たりするんですけれども、その中で丸山すみなさんという路上ライブを中心に活動されているシンガーさんがいるんですけれども、その方がカバーしている歌で初めてこの歌を知ったんですね。でこの歌のですねテーマがですね、当たり前と思っていた日常が失われて、それを取り戻す時に家族のつながりの大切さを改めて感じると、そういった内容です。これがですねちょうどですねリハビリテーションと同じようなテーマだなというふうに思いまして、この曲を選ばせていただきました。
それでは中倉さんのリクエストでウル、それを愛と呼ぶなら。人生100年を人間らしくその人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。さあそれでは後半参りましょう。今週は廿日市記念病院訪問リハビリ理学療法士中倉啓太さんをお迎えして、 やりたいことを実現する通所訪問リハビリについてお話を伺っております。引き続きパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
そしてアシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、それでは後半はですね、訪問リハビリ通所リハビリを利用したいとなった時にどのように手続きをすればいいのか、また費用面ですね、どれくらいかかるのかというのを説明していきたいと思います。これは、中倉さんの方から説明をお願いできればと思います。
はい、まずはですね、ご本人やご家族が体が動きにくくなったり生活で困ったことがあったりといった場合ですね、行政機関で担当課がありまして、廿日市市で言えば高齢介護課であったりと、あとは、地域包括支援センターであったり、そういったところの担当課がありますので、そちらに相談をしていただけたらと思います。そこで相談をしていただきますと、まずは生活状況などを聞き取りをいたします。そこでこれは要介護とかですね、要支援とか介護保険の対象だなというふうになりましたら、介護保険の申請を行っていただきます。で、介護保険の申請を行うと、介護保険介護度がいくらですよという認定が出ます。で、介護の認定が出たら、今度はですね、担当のケアマネージャーさんという方がつきます。このケアマネージャーさんが生活の中でサービスの利用を総合的にいろいろコーディネートしていく職種ですので、そのケアマネージャーさんと相談をしながら、ケアプランという、生活のサポートをですね、どうするかという計画を立てていきます。その計画を立てていく中で、やっぱり体の動きが悪いとかですね、そういったところがあればリハビリを受けたいんだというふうにご希望をお伝えいただければよろしいかと思います。そのご希望を踏まえてですね、現在の状況とかそういったところも踏まえて、ケアマネージャーさんが先ほどの言ったケアプランという計画を作成します。その中で通所リハビリであったり訪問リハビリであったり、そういったサービスを利用しましょうという位置づけをしていただくと、今度は事業所が、どこの事業所を使いますかということで相談を、させていただきます。その段階で、こちら、廿日市記念病院でありましたら、通所リハビリ訪問リハビリというところにケアマネージャーさんから依頼が来るという流れになっております。先ほどありました利用料金についてなんですけれども、介護度や利用頻度にもよるんですけれども、介護保険負担割合があるんですけれども、1割負担の場合であれば、訪問リハビリで月2500円から5000円程度、通所リハビリですと月2500円から6000円程度になります。
はい、ありがとうございます。それでは前回も放送でお伝えしましたように、当院は回復期リハビリテーション病院がメインにあります。で、退院後も安心してご自宅で自分らしく生活していただけるよう、入院病棟と情報共有もしておりますので、安心して、入院を過ごしていただくこともできます。そのために、通所の職員もですね、退院約1ヶ月前より、通所のセラピストが中心にですね、介入させていただいて、連携を取りながら退院支援にも当たらせていただいております。この連携でですね、地域の皆さんに安心して在宅生活を送っていただけるよう、今後も通所訪問リハビリのサービスを提供していきたいなと思っております。
前半で訪問リハビリテーションについて中倉さんにお話を伺ったんですが、ご家族向けにも自宅でできる介護の仕方とかっていうのを動画なども作成しているというふうに伺ってるんですけれども。
そうですね、やはり自宅で介護されるというところ時にですね、起き上がりが難しかったりとか、そういったところがある方に関しては、やはりご家族が介助が必要になってくるんですけれども、その介助の仕方がなかなかわからないという方がいらっしゃいますので、その方向けに動画を作成をいたしまして、それを見ていただくことで言葉で伝えるよりも分かりやすく伝えられるように、そういう動画を用意させていただいております。
なんとなく利用者さん本人だけが自宅で介護されるのに不安とかっていうのではなくて、その周り介護する側のご家族に向けても、自宅で介護する際にはこういうふうなことをしたらいいんですよ、例えば、最近老老介護っていうので、ご高齢のご夫婦での介護の時に、さっきちらっと伺ったのが、体格の大きなご主人を小柄な奥様が介助する際に、ちょっと力任せにぐっと引っ張って腰を痛めちゃったっていうこともあり得るっていうので、やっぱなんか上手な仕方っていうのがあるんでしょうね、ポイントなども。
そうですね、 介助の仕方というのはやはりコツがあります。やはりほとんどの方はですね、介助の方法などは習ったことがない、
そうですよね、
というところですね。なのでもうどちらもする側もされる側も初めての経験で、わからないままになんとか頑張ってやっているというのが実情であろうかと思います。ですのでそういった場面にリハビリの専門職が関わることでコツをお伝えする、少し手伝う、持つ場所一つとっても、あとは力を伝えるタイミング一つにとっても、お互いが楽なタイミングというのが必ずありますので、そのタイミングとかですね、そういったコツをお伝えすることで、やはり両方解除される側もする側も負担が少なく解除することができます。
で、私も先ほど少し見させていただいたんですけども、その動画自体も字幕がついているのでとても見やすいなというふうに感じました。で、こういうのも職員の皆さんで作ってらっしゃるんですか、山田さん、どうなんでしょうか。
はい、そうですね、セラピスト中心にはなるんですけれども、他の職員も協力してですね作っております。で、字幕なんか編集作業なんかはですね、医療事務の方が対応してくださってですね、病院全体で作り上げているという感じです。
さあ、そしてちょうど今日1月20日の放送ですけれども、いろいろと地域でもいろんなことをされてるんだなっていうのを思うんですが、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、昨年よりですね、病院の近くの市民センターを中心にですね、体組成計測定会というのを実施させていただいております。近くで言うとですね、大野東市民センターで第1回目が1月の20日本日ですね、1時から4時までの間、定員30名、第2回目が、1月24日金曜日1時から4時定員30名ということで、参加費は無料で対応させていただいております。
はい、もしかしたらね、今日の午後からの会第1回目すでに定員がいっぱいになっている可能性もありますが、ぜひお問い合わせいただいて、気になった方は会場に足を運びいただきたいと思います。さあ、そして通所リハビリでいらした方の制作物っていうのも展示がある。
はい、去年の12月の、後半になりましたけれども、作品展を開催、掲示させてもらってます。場所がですね、四季ヶ丘市民センターになります。こちらの方にですね、通所リハビリで、リハビリの一環としてですね作られた、塗り絵だったりとか習字だったりとか、あとはご趣味とかで、作られている、編み物みたいなものだったりとか、を中心に掲示をさせていただいております。大変好評いただいておりましてですね、市民センターですので子どもたちの出入りもあったりとかして、入り口入って真正面に掲示をさせていただいているもので、足を止めてよく見ていただいているようです。それと、作品を作ってくださった、出してくださった方々が散歩の途中に寄るよとか、今まで行ったことなかったけど行ってみるよというふうにですね、生活の圏域内もちょっと広がったんじゃないかなというふうに効果も感じております。
なんか本当地域全体で皆さんにもいろんなところで参加していただけそうですね。
そうですね、
はい、そして実は広報誌があるということで、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。今年よりですね、20日というタイトルでですね、リニューアルしましてですね、広報誌を作らせていただきました。これ基本的には20日市記念病院のところに置いているんですけれども、撮っていただくようになるとは思うんですけれども、近くの市民センターで、例えばですね、さっき言いました四季ヶ丘の市民センターだったり、ヘラの市民センターだったりっていうところに置かせていただいたり、病院の近くの町内会では回覧板で回していただいたりとかいうところでご案内しております。
はい、20日市記念病院さんはテーマからオレンジがベースになっているということで、はい、以前ご出演いただいた高垣先生と、なんと今日ご出演の中倉さんも表紙に、
はい、
今月号1月号はなっておりまして、お二方、大きく左手を人差し指を斜め前に、未来を指してるんでしょうかね、ポーズを決めてのこちら20日広報誌が毎月発行になるんですかね。
はい、毎月発行になります。
で、今月号は、高垣先生がコラムとして回復期リハビリテーション病棟と、そして、中倉さんご自身が当院の訪問リハビリテーションについてっていうので、写真とともにご紹介されています。よかったら皆さんお手に取ってみてください。さあ、よかったらラジオを聞きの方へ向けてメッセージをお願いできますか。
はい、リハビリテーションっていうのがですね、やはり なかなか身近な存在にない方がほとんどではないかなと思うんですけれども、特にですね、ご高齢になられた方で生活がなかなか難しくなってきた方とか、そういった方はですね、どうしても昔の方はですね、なんとか自分たちで頑張ろうと、そういった方が多いかなというふうに思っておりますが、先ほど紹介させていただきましたように、リハビリテーションというものはですね、何でも気軽に相談できるといったものでございますので、気軽に何か困ったら行政であったり、行政がちょっと難しければかかりつけの先生であったりとかですね、そういったところに相談していただいて、リハビリテーションを受けてみたいんだ、そういったリハビリテーションが受けれるんじゃないかというのを聞いたんだけどと、何でも相談してみていただけたら、そういったところがきっかけになってですね、リハビリテーションにつながっていくというところがありますので、今まで苦労されて頑張っていらしたところがですね、少しでもそのお手伝いができればいいかなと思っておりますので、もしそういった生活に困っている方とかいらっしゃいましたら、ぜひいろんな方に相談をしてみていただけたらと思います。
さあ、今週は廿日市記念病院訪問リハビリ理学療法士の中倉啓太さんに、やりたいことを実現する、通所訪問リハビリについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後は山田さんからのリクエスト曲伺ってまいりたいと思います。
はい、私からは西田敏行さんのもしもピアノが弾けたなら、これをリクエストさせてください。
はい、なぜこの曲なんでしょうか。
そうです、去年ね、訃報が突然入りました。その時にですね、よく耳にした曲だなと思いました。それからこの方、本当にどんな方にも優しい、それからなんていうんですかね、包容力があって、とってもこういつもに笑顔でいらっしゃる方だなと思っててですね、お亡くなりになられたのが、きっかけにはなったとは思うんですけれども、よくテレビやラジオや、曲をお聞きしてですね、で年末の紅白歌合戦でもあったと思います。で誰もが心をね痛めながら聞いたんじゃないのかなと思いましてですね、今回リクエストをさせていただきました。
さあ、それでは最後は山田さんからのリクエスト、西田敏行、もしもピアノが聴けたなら、こちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、今週のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は2月3日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。